指揮リーダーの人間学第4巻逆転を生む知略名将の采配指揮にこんな話があります。孫武が初めて呉を高麗に謁見した時のことです。高麗は次のように語りかけました。そなたの表した兵法書13編は全部読んだ。一つ試しに連兵を見せてくれぬか。高麗は余興のつもりだったのか、宮中の美女たちを相手に孫武に連兵を行わせることにしました。駆り出された宮中の美女は180人。孫武はまず隊を2つに分けます。そして高麗の側室2人をそれぞれ隊長に任命しました。全員に矛を持たせると次のように告げました。どうだ、自分の胸、左手、右手、背中がわかるか。では前と言ったら胸を見よ。同じく左と言ったら左手、右と言ったら右手、後ろと言ったら背中の方を見よ。よいな。女たちに伝えると、孫武は刑罰に使うまさかりを持ち出しました。そして号令が全員に行き渡るよう再三説明を繰り返したのです。ところがいざ太鼓を鳴らして右というと、女たちはケラケラ笑い出して号令に従いません。号令が理解しにくかったのであろう。わしが悪かった。孫武はこう言うとまた説明を繰り返しました。ところが再び左と言っても、またまた女たちが吹き出して一向に号令通り動きません。先ほどはわしの落ち度であったが、今度は違う。全員が号令をよく理解したはずだ。号令通り動かないのは隊長の責任である。そこで孫武は手にしたマサカリで二人の隊長を切ろうとします。観覧席の豪王高梁はそれを見て直ちに伝令を飛ばしました。ああ、そなたの優れた連兵ぶりはすでに見た。その二人の女がいなくてはわしは食事も喉を通らない。どうか切らないでくれ。そこで孫武が言ったとされる言葉が式に記されています。この言葉は将たる者のあり方をよく示しています。臣すでに命を受けて将たり、将は軍にありては訓命をも受けざるところあり。この部隊の将は私です。将が軍にあるときは訓命たりともお受けできないことがあります。